令和6年12月定例会一般質問5ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。12月3日から5日定例会。質問者数14人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。南小中学校の整備事業について、竹内博美議員、日本共産党。問い、目指す教育、学校について、学校、保護者、地域が、ビジョンを共有するための取り組みの状況は？答え、教職員、児童、生徒、保護者、地域とのワークショップや意見交換会、説明会などを通じてビジョンの共有を進めている。問い、教育の方向性について検討委員会を設置して検討するとされたが、その状況及び今後の方針は？答え、検討委員会は設置していないが、庁内各部課との連携及び調整を図る庁内プロジェクトチームを設置するとともに、教職員が新しい学校での教育ビジョンを考える教職員プロジェクトチームを設置し、継続的に検討している。今後は準備会のような組織を立ち上げ、ハード・ソフトの両面からの検討が必要と考える。問い、義務教育学校は基本構想に記載がなく、教職員・保護者などの意見聴取や然るべき検討もされていないが、総合教育会議で規定の方向であるかのような発言があった。市はどのように考えているのか。答え、教育委員会において、小中一貫教育の一形態である義務教育学校についても、検討が必要ではないかとの議論があったことから、調査研究を行っている段階である。新たな財源確保策及び行政改革について、神山聡議員、無所属の会。問い、すべての事務事業の必要性や、費用対効果の検証など、業務の効率化につながる経常経費の削減目標を設定すべきと考えるが、市の見解は。答え、削減目標の重要性は認識しているが、前回のような目標数値の設定が難しいため、予算議論などの中で、日目ごとに目標額の設定可否を判断していく形の運営を考えている。問い、生駒空き家流通促進プラットフォームと同じスキームで、市内の空き店舗などの情報提供を行えば、地域活性化や、事業者増加による法人市民税等の財源確保につながると考えるが、市の見解は。答え、空き店舗情報の収集や精査などを含め、必要事項を関係部署と協議していきたい。問い、本市を取り巻く社会課題などから、さらに危機意識を高め、新たな財源確保を喫緊の課題として取り組む必要があり、広告収入確保策などを提案したが、市長の見解は。答え、現状の財源確保策では不十分であり、これまでにない取り組みが必要であるという危機感を持っている。人材面、職員の意識や営業力の向上などの課題に対し、これまで以上に本気で取り組んでいきたい。 生駒警察署移転後の地域安全対策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、生駒警察署移転により、旧警察庁舎跡地周辺の地域住民から治安に対する不安の声が上がっている。跡地の取り扱い、処分計画について、照会など行っているか。答え、照会を行い、跡地の今後の取り扱いについては、現在未定と聞いており、今後も情報収集に努めたい。問い、跡地には地元地域が発災時に利用できる避難所や、自治会集会所として利用できる施設の設置を県に要望していることは承知しているか。答え、承知している。問い、市として交番の設置は要望できないか。答え、県警察本部において、交番駐在所の配置の適正化などを目的とした、県警察交番駐在所最適化指針が作成され、市内においても駐在所の統合や駐在所の交番化が行われていることから、交番の設置についてはハードルが高いと考えるが、移転により犯罪件数などが増えるようなことがあれば、警察と協議連携して防犯力の強化と対応をしていきたい。他の項目、新型コロナワクチンの定期接種移行について、町をきれいにする条例等について、福中真美議員、向井派。問い、条例には自動販売機に隣接する場所に空き缶などを回収する容器を設置し、適切に管理しなければならないとあるが、周知はできているのか。答え、条例施行時に自動販売機設置事業者に対し、条例の意義や遵守事項などを文書で周知するとともに、現在も市のホームページで周知している。問い、阪奈道路の辻町インターに、富尾インターのように監視カメラ作動中の看板を設置してはどうか。答え、阪奈道路の管理を行っている県と、看板設置の可否や条件について、協議・調整を行っていきたい。問い、ポイ捨ての多い公共の場、駅前などに、試行的にゴミ箱を設置してはどうか。答え、現在の人流及びポイ捨ての状況、並びにゴミ箱設置にかかるコストなどを含め、検討するとともに、他市の効果的な事例について研究したい。問い、生駒市歩きタバコ及び路上喫煙の防止に関する条例の課題は。答え、生駒駅周辺で行っている市職員の巡回、啓発、指導を市内のより広い地域で恒常的に展開することは人員的な制約もあり難しいと考える。また、市内各駅周辺への喫煙場所の設置については、地権者の同意や維持管理費用などの点で課題が多い。児童生徒の不登校について、白本和久議員、絆。問い、調査報告で不登校の児童生徒が334人である状況に対し、市はどのように捉え、対応しているのか。答え、増加傾向にある不登校の児童生徒数に対し、喫緊の教育課題と捉え、子どもたちの居場所、学びをどのようにしていくかということが重要であると考えている。 第三次生駒市教育大綱に掲げる取り組みとして、自分で選び、自分に合った方法で、自分のペースで学べる授業改善を進めるとともに、安心して過ごせる居場所の拡充や、悩みを相談しやすい機会を設けている。また、現在、不登校支援の考え方や、対応のガイドライン策定の作業を進めている。問い、不登校の原因について、児童・生徒・保護者・教職員それぞれの認識に乖離がある場合、どのように対応しているのか。答え、家庭訪問や教育相談、場合によってスクールカウンセラー・相談員を活用しながら、児童・生徒の心のケアに焦点を当て、安心して過ごせる居場所や学び方を選べるように取り組んでいく必要がある。それぞれの子どもによって状況が異なるため、寄り添いながら支援を行っていきたいと考えている。子育て支援の諸課題について、浜田啓介議員、日本共産党、問い、生駒駅周辺の人口増により、さらに高まる子育てニーズへの対応策として、送迎ステーション整備の検討状況、および田原口幼稚園の活用について、市の考えは、答え、今年度送迎ステーションについての事業者の意向調査や、用地調査などを実施し、今後、施設確保や事業者との調整について検討したい。また、田原口幼稚園の活用について、現在の生駒台幼稚園との統合案は、生駒台地域における通行規制により困難であり、保育施設以外の活用方法について、様々な検討を行っている。問い、保育ニーズに対応して、一律幼稚園の子ども園化を進めるべきでは、答え、高い保育ニーズは、少子化や就労家庭増加が主な要因であり、今後、園児数の増加は見込めないことから、統合や子ども園化が必要と考える。問い、特に園児数の減少が大きい、アスカの幼稚園地域における子ども園化を含めた考えは、答え、現在、コミュニティスクールや近隣の保育施設などとの積極的な交流保育の実施など、子どもたちの育ちに資する取り組みを進めている。今後、市全域を対象に実施する実態調査の結果を踏まえ、令和8年度に基本的な方針を固めたい。
ギガスクール端末の活用と今後の更新について、山下和也議員、生駒市議会公明党、問い、国の示す教育 DX デジタルトランスフォーメーションに係る KPI、キーパフォーマンスインジケーターに照らしたとき、本市の取り組みで現時点において不足している点は何か。答え、児童生徒に一人一台整備している端末を授業中に調べる場面、教職員や児童生徒間でやり取りする場面、理解度などに合わせて課題に取り組む場面など、学校での活用を課題と認識し、さらなる活用を進めていく必要があると考えている。問い、ギガスクール端末を使った悩み相談の内容と周知方法、端末から直接利用可能なアプリの導入検討の必要性はどうか。答え、LINE やメールなどの方法でつなぐことができる相談先を端末にまとめてショートカットで常に表示し、児童・生徒には担任から 保護者には教育庁だよりなどで伝えている。アプリの導入は今後情報収集しながら検討していきたい。問い、旧端末の処分時に子どもや家族の個人情報漏洩を防ぐため、確実にデータを消去する方法についてどのように対応するのか。答え、リサイクル業者などへ委託し、専用のソフトによるデータ消去や記憶媒体の物理的破壊など、適切な方法で処理することを想定している。放課後児童クラブ学童保育の運営のあり方について、高杉千代子議員、無会派。問い、本市の学童保育は、約40年前に交わされた覚書に基づき、協議会方式で運営されているが、現在の運営における課題は、答え、指導員を安定的に確保すること、及び協議会方式となった経緯や、保護者会の役割について、保護者の十分な理解が得られていないことが挙げられる。問い、社会の変化に応じて民間委託など運営のあり方を見直す考えは？答え、運営協議会方式を採用した経緯を踏まえ、先行事例などの積極的な情報収集に努めたい。また、運営形態の変更については、指導員の雇用形態や子どもの保育に大きく影響することから、時代の変化を踏まえ、運営協議会において慎重に議論を重ねる必要がある。問い、学童で過ごす子どもたちについて、市はどのように考えているのか。答え、学童保育は様々な学びを得る場所としての役割が求められており、家庭と学校以外で過ごす重要な時間であることから、様々な経験を通じて成長し、社会性を育み、将来の幸福感や社会参加への意欲に大きく影響することを踏まえ、子ども中心の運営を目指したい。高齢者の孤立・孤独対策について、梶井のり子議員、日本維新の会。問い、一人暮らし調査において、民生委員一人当たりが担当する高齢者は、66人から2人と大きく差が生じているが、どのように考えるか。答え、民生委員の仕事は、一人暮らし高齢者の見守り以外にも、市の懇親会の委員や研修会への参加など様々であり、それらの役割の中で、負担の調整を行っていると伺っている。問い、高齢者を狙った詐欺などの犯罪が多発している。高齢者に情報を届ける上で、どのような課題があるか。答え、リアルタイムな情報としては、SNS などのデジタル機器を活用した発信を行っているが、デジタル機器を使うのが困難な方への対応が課題であることから、見守り活動をされている方へ情報を伝達して、高齢者に直接情報を提供する体制づくりも必要であると考える。問い、生駒市の高齢者の7割がスマホを所持しているが、十分に使えていない場合が多い。民生委員や地域で、高齢者支援を行う人に向けたスマホ講座の開催について市の考えは？答え、まずはデジタル機器が使えないことで困っている人がいることを啓発し、使える人に教えていただけるような機運を市内で醸成することに注力していきたいと考えている。本市のがん対策について、加藤博美議員、無会派。問い、県内の緩和ケア病棟は待機が多く入れないという声を聞く。 私立病院に緩和ケア外来を入れることについてどう考えるか。答え、緩和ケアについては、県のがん対策推進計画に、緩和ケア提供体制整備に関する計画があり、現在、県内の近代奈良病院を含む拠点病院と、12の医療機関で体制整備が進められている。私立病院に緩和ケア外来を入れることについては、今後、県と情報共有しながら検討していきたい。問い、市内施設のトイレをオストメイト対応にすべきと考えるが、現在の市内公共施設の設置状況は？答え、現在11箇所に設置しており、今年度中に北大和体育館、来年度以降には向山体育館への設置を予定している。問い、ストーマ装具の補助について、本市はどのような制度があるか。答え、生駒市日常生活用具給付事業実施要項に基づき、消火器系については2ヶ月で17,716円、尿路系については23,278円を基準額とし、原則9割の助成を行っている。なお、住民税の所得割額が46万円以上の方については、対象外とさせていただいている。町をきれいにする条例の運用は、海将大輔議員、絆。問い、空き家に関連した問題は多岐にわたることから、一目瞭然に所管する部署がわかる仕組みづくりはできないか。答え、空き家の抱える諸問題は、本市の様々な条例と密接に関連することから、組織横断的に対応しているが、関連部署の窓口に相談シートを設置するなど、スムーズに誘導できるよう対応策を検討したい。問い、空き家特措法の対象外とされる空き家にも対応できるよう、条例の対象に公木を追加すべきでは。答え、樹木については原則として土地の定着物であり、法律上守られる私的財産の側面があることから、条例に規定することについては慎重な検討が必要と考える。関係法令や他自治体の事例などを参考に検討していきたい。問い、令和5年から改正民法が施行され、一定の条件のもと、隣地の所有者が越境した枝を切れるようになったことを周知すべきでは。答え、土地の適正管理に向けた各種規定と合わせて掲載するなど、ホームページの充実を図っていく。他の項目、DX、デジタルトランスフォーメーションの進捗状況は、ふるさと納税返礼品の創出について、芦谷伸治議員、日本維新の会。問い、年々ふるさと納税により、本市から他市町村へ流出している金額が増えているが、令和6年度の見込み額は、答え、ふるさと生駒応援寄付金の歳入は1億8000万円、流出する市民税控除額は7億6600万円で、マイナス5億8600万円の見込みである。問い、返礼品の数は増えているのか？答え、令和元年度の145品から現在は649品に増加している。問い、小売店の開拓や既存店の種類の拡大以外の返礼品創出の取り組みは？答え、実施の懸念点を伺うなど、登録がスムーズに進むよう、返礼品協力事業者とのコミュニケーションを大切にするとともに、 説明会の実施、他自治体の好事例の紹介などにより、返礼品の増加に努めている。問い、今後どのような政策や計画をもって、ふるさと納税に取り組むのか。答え、資源が少なくても先行投資をして、物の加工場を建設するなどにより、地場産品を作り、寄付額を増やす市町村もあることから、リスクはあるが、今投資をして返礼品を創出するのか、小さくても地道に行うのか、検討の必要があると考える。他の項目、朝の小一の壁について、学校での多様な支援に必要な環境は、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、令和6年度に小中学校の通級指導教室、特別支援教育を受けている児童・生徒数と傾向は。答え、通級指導は小学校が131名、中学校が51名、特別支援学級は小学校が301名、中学校が80名で、やや増加傾向にあると考える。問い、特別支援教育支援員と特別支援コーディネーター、担任との連携に ICT の利用が必要では。答え、ICT の活用は今後考えていくべきではあるが、機微情報もあり、どんな支援が必要かなどがわかるファイルや引き継ぎシートなどを工夫・活用し、情報共有・連携を行っている。問い、児童・生徒の SOS の早期発見として、心の健康診断の導入予定は。答え、早期発見アプリなどの活用は、引き続き調査・研究をして、採択について検討していきたい。問い、イコマ、大瀬中学校の不登校支援モデル事業を各地域への拡充予定は。答え、今年度この2校での実証事業の成果をもとに拡充していきたいと考えている。他の項目、小中学校の働き方改革について。生活保護費の障害者加算金分を返還させた市の対応は適切であったか。塩見真紀子議員、無所属の会。問い、障害者手帳執行期間中に支給された生活保護費の障害者加算金分の返還をめぐる訴訟中に、原告に対して返金したという報道は事実か。事実であればその理由は。答え、事実である。申し出を受け、改めて医療機関に調査を行ったところ、返還の要件を満たさないことが判明したため、訴訟とは別に適正な行政事務として返金を行った。問い、議会に返金の説明がなかったが、公式に公表すべきではなかったか。答え、通常、貸給返還などの事案は、議会に報告しておらず、利息を付した返金も通常の業務として行った。問い、国からの価格高騰緊急支援給付金などを充てて、まとめて返還させたことは適切であったか。答え、返還の基準があることや、過分に返還してもらうことの認識はあったものの、本人との話し合いの中で一括返還の強い希望があったことから、本人の意思を尊重して返還を受けた。他の項目、ハラスメント調査委員会の音声データ流出にかかる市の対応について、市のイベントにおける小紫市長の著書の展示・販売について。